武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
これは田中和彦さんという方がお書きになった本で、徳間書店ということなんですけども、はい、ちょっとね、お勉強もね三枚しかないという、ちょっと心細い、
はい、
名言集がいっぱい並んでるんでね、ちょっとうまそうなところを切り落としたんですが、ちょっと切り落とすと割と分量が少なくなっちゃうというねただしタイトルは抜群ですね、はい、断らない人はなぜか仕事がうまくいく。なんでこの本を私が手にしたのかというと、断りたい仕事があったんです
その時の
もうやでやでもう聞いただけでやで、
へえ。
それで、ね、もうちょっと気持ちが落ち込むぐらいその仕事断りたくて、
はいはい、結局断ったんです。
いえ、
あ、断らなかった。
結局ね、この本のタイトルに従ってね、
お、
その仕事引き受けてしまったんですね。
へ
え。著者は50代初めの人、リクルートからギャガ、あるいはキネマ旬報を経て、人事人材のコンサルタント、プロデュースで活躍する人であります。非常に字が大きい本でございましてね、要領がスパスパスパと書いてあるという。この田中さん曰くでありますが、向いている仕事は実は他人が知っている。
はい。
断らないことには人生を劇的に変える力がある。
うん。
ちょっと惹かれますよね。
はい。
断らないというその姿勢がね、人生を変えていく姿勢にという、溢れているということですね。ちょうど私は、はい、もう人生を劇的に変えたくないなと思ってたもんですから、もうどうもその仕事が嫌で。ただ、振り返ってみると、なぜ私もここまで生きてこれたのかなというと、やっぱり断った仕事よりも断らなかった仕事の方が自分を別の場所に運んでいったような気がしますね。
はい、
この年になってちょっとつくづく振り返ると、断りたかった仕事って山ほどあるけど、まあ事務所がああいう事務所ですしね。
ああいうと言われても。
皆さん働き者で本当に小声でおっしゃるというね。どうなんでしょうね、この仕事、みたいなね。はい。断る理由のできそうにない、自信がない、自分に向いていない。こういう考え方。
はい、
断る理由はね。でも、人は誰でも初めてがある。うん、仕事は、場数でやっと面白くなる。説得力ありますな、この仕事は、はい。自分で考える自分ほど当てにならないものはない、
うん。
自分のことを一番よく知っているのは自分じゃない。他人だ。っていう、うん。これはね、非常に単純なんですけど、今ね、若い諸君でこういろいろ悩んでる諸君がいたら、ちょっと噛み締めてみてください。できそうにない、自信がない、自分に向いていないってのは断る理由なんですよね。だけど、これ俳優さんで言うと分かりやすいんですが、自分でできる、自信がある、自分に向いているっていうのは、大体外れちゃうんですよね。これは自分でね、ドラマとかお芝居なんかやってて思うんですが、大概そうですね。
そうですか。
はい。自分が、こういう俳優さん嫌いだなと思うのがこのタイプですね。自分のベストコンディションを絶えず要求する方、うん、自分の最高にかっこいい服を着たがる方、うん、そして自分の最も言いたいセリフを言いたがる方に役は来ません。
うん、
ね、ちょっと枚数が少ないでダラダラと自分のことも含めて話しますかね。
はい。
私はね、テレビドラマですけど、もう101回目のプロポーズっていうのは、今申し上げますとですね、もう投げたかったですね。
なんでですか？あんなの大ヒットのドラマですよ。
もうやでやで。
何が嫌だったんですか？
自分に向いてない。
向いてない？
うん。もうセリフは臭いしね。
あ、
それにプロデューサーから言われたのは、あなたをここに招いたのは、ミスマッチの面白さをテレビドラマにするためだっていうね。つまり、浅野さんっていうヒロインを見たときに、
はい、
もうどう見ても私のことを好きになるわけがない。な？
いや、わかりませんけどね。
で、二人が並んで歩いて恋人に見えるわけがない。もう最初から嘘です。
それは哲也さんの、まあ、気持ちですよね。
もう一番やる気をなくしたのは、うん、トラックの前飛び出して僕は死にません。
死にません。
お前バカか。
名台詞じゃないですか。
脚本家呼んでこいって話だよお前。交通ルールは守ろうよ。なんで飛び出すんだよ。トラックの前に。もうあの回を読んで、もうダメだと思ったの。そんで、事務所で自分、私の身の回りの世話をしてくれる、アキコっていう女の子がいる、うん、そいつの面見たら泣いてんのよ。名場面ですって言うのよ。俺はさ、警察の前は歩けないっつったのよ、こんなドラマやっちゃったら。ところが、
はい、
それがヒットになるんですね。
そうですよ。
この辺のところですね。自分で考える自分ほど当てにならないものはない。今ちょっと進路で迷われている方、あるいは希望の職場がないというような若い方、明日からまたぜひ耳を傾けてください。この杉又さんのまな板の上で。